すごい。
さあ時刻は12時32分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は結の広場からカデカルさんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、結の会ということで、かっこ結丸の会と書いてあるんですけれども、
結の広場、
あ、すみません、ごめんなさい、結の広場でかっこ結丸の会と書いてあるんですけれども、結丸の会さんと結の広場さんって、なんかつながりがあるんですか？
もともと結丸の会がメインになってまして、はい、大人の支援と子どもの支援って分けたんですね。
あ、はいはい、
で大人の支援は牧師公園で、子どもの支援は朝と行く公民館でということで分けて、はい、うん、子どもたちの支援の場の名前を子どもの居場所の、マップに載せるということで、はい、名前をちょっと変えまして、結の広場となってます。
なるほど。そんな結の広場なんですけれども、はい、早速なんですが、どんな活動をされているんでしょうか？
はい、0歳から17歳までの子ども世帯に対して食料の支援を行ってます。
はい、どのように行っているんでしょう？
フードパントリーとして、はい、毎月第2第4の土曜日、
第2第4の土曜日に、
はいはい、第2第4の土曜日の2時半から3時半まで、
はい、
1時間なんですけど、
はい
はい、フードパントリーとして子どもたちに支援しています。子ども世帯ですね。
場所はもう特設配達をしているんですか？
いや違います。はい、朝と行く公民館、朝と行く自治会、
朝なんですか、すみません、
朝と行く公民館、
朝と行く公民館でなんですね。
はい、あるんですけども、
朝と一区か、
はいはい、一区ですね、
はいはい、
朝との一区公民館
で
活動、はい、現在やっています。
だいたいどれぐらいの方々が利用されるんですか？
利用される方は毎回人数はちょっと違うんですけども、はいはい、だいたいですね、1回につきだいたい30世帯、
あ、すごいですね、
の、130名ほど。
30世帯って言ったらもう相当、それを1時間のうちにわーって一気に、
1時間で終わらないので、
はい、そうですよね、
1時間ほど
そうです、ね、
早めたりちょっと4時までやったりという形で、はい、
そうですよね、
ちょっとどんどん増えてきたもんですから、はいはい、ちょっと伸ばして1時間半ほどは、うんうん、支援、
1時間半で配るのもすごいと思います。だいたい何人ぐらいでそれを配るんですか？
ですね、コーナーがありまして、はい、それぞれにスタッフがいるんですね。
はい、
で今私たちの方 のスタッフの皆さんは民生委員さん、
はい、
あるいは民生委員さんの OB さん、それから自治会の会長さんとか奥様とか、
はい、
皆さんが手伝っていただいてます。
素敵ですね。本当にいろんな方々の協力と力で、はいはい、ということで、配るものっていうのはどんなものを？
配るのは食料品。
食料品、缶詰とかですか？
そうですね、一般的な普通に、
はい、
食料品、パンとか、
はい、
そういう食料品もあるんですけども、うん、あとレトルトご飯とかもあるんですが、はい、子どもたちにお菓子。
おお、いいですね、お菓子。
子どもたち80名来るんですよ。
すごい。
すごいんですよ、うん、だから子どもたちのためのお菓子を準備する資金もちょっと大変なんですけど、おかげさまで今は全員に、うん、渡すことができてまして、
はい、
その後はもういろんな支援が寄付とかありますので、
うんうん、
トイレットペーパーとか、それから化粧品とか、
うん、
靴とか、
はい、
いろんな支援団体さんとか、あと企業さんから支援いただいてるので、うん、そういうコーナーも作ってあります。
生活支援も製品もあるし、
はい、
生活支援、
はい、
食料品もお菓子なんかもありがたいですよね、
う
ん、その子どもたちってやっぱお菓子食べたいし、
うん、
でも毎日お菓子食べさせると例えば1日100円だとして月3000円になるよね、
うん、
だから毎日お菓子を食べさせるっていうのは、まあ、なかなかいないと思うわけ、うん、なんか体に悪いよとかね子供に言ってね1回に1回ぐらいしなさいとかうまい棒ぐらいしなさいとかって言うんだけど、やっぱそうやってやると子供たちに、ね、なんかまあ子供たちのお菓子食べたい時の動きってね、なんかもうすごいかわいそうになるわけ。お菓子食べたい、お菓子食べたいって、だからあれをあげられるっていうのは本当に、嬉しいなとか、温かいなというふうに思います。そんな、活動なんですけれども、この活動が始まったきっかけというか、そもそもいつぐらいからされているんでしょうか？
2020年に6月にコロナが大変な時期で始まって、
うん、
本当に大変な時期に困っている人が多いということで、朝とカーゴスで食料支援を開始したんですね、
はい、
でその時に4ヶ月ほどそこでしたんですが、どんどん増えてきたもんですから、牧師、
うん、
公園に移動したんですが、その時は男女込みで牧師公園を子どもさんも入れて支援してたんですけど、はい、牧師公園と子どもたちの支援を分けて、その時から分けてですね、うんうん、主に子どもたちは不登校のお子さん のいる世帯に、はい、あの2年間ほど支援していまして、うんうん、で不登校の子どもさん支援している間にやはりこれ食料支援というのは継続的に支援しなきゃいけないなということに気がつきまして、うんうんうん、2022年にあさと行く公民館、はい、自治会長さん相談しまして、はい、あの始めたのがあのきっかけなんですけど、うん、今は定期的にあの子ども世帯に支援をする場として今やっています。
そうだったんですね。そんな背景があったんですね、はい、実際にその活動を始めてみて何か分かったこととか、あのさらに感じた課題だとか何かやってみて分かったことってありますか？
あ、そうですね、先ほどおっしゃってましたよね、お菓子、うんうん、子どもさん の私年に1回だけあのお母さんたちにありがとうメッセージっていうのを書いてもらってまして、で企業さんとかいろんなところから支援いただいてますので、そこにコピーをして全て届けるようにしてるんですね。でお母さんたちの声を届けることによってやはり感謝の言葉が伝わると思うので、はい、うん、あの書いてるんですけど、その中にも普段お菓子買えないと、うん、だからとっても助かりますという声があります。いくつかですね、
うんうんうん、はい、お菓子買えないですよね、うん、贅沢みたいになっちゃうんですよね、うんうん、お菓子買うぐらいだったらご飯買うみたいなね、うん、それはでも子供からすると酷なんだよね。うんうん、お菓子食べたいっていう、ね、のがあって、うちもだってお菓子買えないもん、あんまりうち子供4人いるんですけど、あの、お菓子食べる、まあ、さ、あの1人ずつあげてたらさ、月のお金大変なことになる無理無理って思ってね、そういうところまで理解があるっていうのは本当にやっぱ活動していていろいろ話を聞いたりとか、そういうあの、そしてありがとうメッセージってとてもいいですね。
そうですね、うん、あのやはり寄付をいただいている企業さんとか、はい、こうあのやっぱりね那覇市とかいただいてますので、うん、感謝の言葉を伝えることが一番大事かなと思ってますので、はい、年に一度なんですけど、はい、いただいてます。
これが今課題なんですよ、実際その企業とか中間支援を行う方々が、はい、それは物をであげるんだけど、やっぱりリターンって欲しいんですよ、うん、あのでリターン支援するリターンって何って思うかもしれないけど、そのお手紙でもいいし写真でもいいし、こんな活動できましたよっていう報告があるだけで、例えば企業とか団体の中で、組織っていうのはみんながみんな全員同じ気持ちってわけじゃないから、うん、その中の支援部みたいなのが立ち上がってやったとしても、その会社全体がそれをやって理解してくれるかどうかってその会社によって違うわけですよ、うん、例えば部長とか社長が、うん、何それ儲けになんのみたいないうビジネスだからね、やっぱり考えます。いやいやこういうふうに地域とつながることによってって理解してもらいたいけど、やっぱ説得力が一番あるのはそのありがとうっていう言葉なんですよね、うん、どうなったのって言った時にやっぱりそういった写真とかありがとうとかっていうメッセージがあったら、それを持って帰ってみんなに伝えるだけで、うわそうなのって、あなんか嬉しい気持ちになるねっていうので会社がもっとモチベーション上がるんですよね、うん、だからカテカルさんが今簡単にその1年に1回だけですけどねって言ってるけど、すごいことですよこれ。いろんなあの支援団体ではなかなかできてなくて、企業側からはこれやってほしいとお願いされていることなんですよね、うん、中間支援として。だからとても素敵な活動だと思います。
ありがとうございます。
今のですね、まあ、活動を続けていてですけれども、まあ、これからのは2年というか2020年とかもう4年か、あの22年からでしたっけ、一区で。
そうですね、あさと行く公民館にも今年3年目に入ります、は
い、
3年目
でもうこれからのじゃあ、あの目標というか、まあ、夢というか今後どうしていきたいみたいなことってありますか？
やはり食の支援っていうのは相対的貧困って目に 見えないで分からないですよね、うん、ですからやっぱ困ってる方っていうのは誰にも相談できないとか、うん、我慢してしまうとか、はい、いろんな状況があると思うんですね、うんうん、私の考え方としては子どもさんもあの子ども食堂とか子どもの居場所とかたくさんあるので、はい、それなりに食事ねすることできるんですけど、お父さんお母さんがやはり元気にならないと子どもたちは育たないっていう考えなので、うん、お父さんお母さんも元気になってくださいという意味で今食料支援を行ってるんですけども、うん、やはり今後はあの来年あたりなんですけど琉球芸能というのを子どもたちに触れてもらいたいなっていうのがあります、うん。
あ、琉球芸能、はいはい、やっぱ地元の文化に触れて、
ね、
伝統芸能に触れてほしい、はい、それはどうしてですか？
あの内名口っていうのがちょっと消えてしってしまうという状況があるので、もともと私も芝居をやってますので、はい、あの内名口というのを子どもたちにも触れてほしいということで、あさと行く公民館でも三線とか、はい、太鼓とかいろいろやって ってたんですけども、うん、今はちょっとやってないんですけど、そういう触れる子どもたちがなかなか触れることがないと思うんですよ、うんうん、琉球芸能って、
はい、
ですから、まあ、そういうことに触れてほしいという思いがあって、うん、何かの形でこういう接してほしいなっていうのがありますので、国立劇場に行きたいなと思ってます、う
んうん、あ、なるほど。で、沖縄のこの伝統芸能とか、うん、組踊りか、
そうですね、
まあの一つとして組踊りがあるんですけど、うん、移住してから12、3年目ぐらいかな、うん、で初めて組踊りを見に行ったんですよ、見に誘われてね、
うん、
でそれはシネマ組踊りっていうやつで、字幕がついてる組踊り、はいはい、
映画ですね、
そうそうがあって、そこから本物の組踊りを 見たんですけど、
うん、
初めて見て面白さに気づいて、
うん、
あ、このすごい間とか時間って全部意味があるんだっていうのに、うん、やっとその字幕付きで感じられたんだよね、
は
い、やっと映画とか、この話になると長くなっちゃうんだけど最近の、ね、コンテンツは何もかもが早すぎて情緒を感じる時間がまずないと思って、
倍速で見る時代でした、
そうそうそう、うん、組踊りはすごいね、もう俺泣いちゃったもん、感動して、やっぱりそういったもの、文化って沖縄のどうやって組踊りができたとかっていう歴史も学んだんだけど、これがやっぱ伝わってないっていうのはすごいもったいないなと思うし、うん、せっかくだから、そうね、その子どもの、たちに伝わるような取り組みができたらと、僕もとてもいいなと思うし、うん、応援したいなと思うし、うん、内名口は僕もちょっとまだわからないんですけど、本当は勉強したいなというふうに思っております。はい、というわけで、今ゆいの広場さん、
はい、
カデカルさんからですね、いろんなお話を聞いて、ラジオリスナーの皆さんも、ああそうなんだって、自分も何か力になれるかもしれない、協力できるかもしれないと思った方々がいるかもしれません、はい、そうした方々にですね、人でも物でもお金でも何でもいいので、何か必要なものがあればちょっとおっしゃってもらえないですか。
やはり食料の方がメインにはなるんですけども、はい、生活支援ということで、
うん、
トイレットペーパーとかティッシュとかいろいろ生活に必要なものがあると思うんですけど、はい、そういう購入するための資金とかがあるとすごく助かりますね、
はい、うん、ありがとうございます。
今本当に1ヶ月間で60世帯、
はい、
260名行きますので、
うん、
やっぱりその世帯にちょっと私たちが支援できることをやっていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。その生活のためのものですね、
うん、
資金だったりだとか、あとは食料品だとか、もう本当生活に生きるために必要なもの、うん、それだけの世帯に配っているというのは本当にすごいなと思うので、ちゃんとつながっているっていう実績もありますから、直接何か支援したい、つながってほしいと思っている方々には本当に、ゆいの広場さんおすすめですので、ぜひともつながってほしいなと思うんですが、その実際にじゃあつながろうと思った時はどのように連絡取ったですか。
実は今いっぱい来てまして、
はい、
かなり増えてしまったもんですから、うん、すごく困っている方は朝と一公民館に来ていただければ支援ができます。連絡はいらないんですね。
つまり物資を寄付したいという時は、
はい、
そこに持っていかないといけないですね。その朝と一区公民館に持っていく必要がある、
はい、そうですね、持ってきていただければいいですし、はい、私の方に連絡いただければ、はい、取りに伺います。
その連絡先を教えていただけますか。
携帯番号で、
はい
はい、090-3793-7906になります、
はい、こちら後で架橋沖縄のページの方にも載せさせていただきますので、はい、問い合わせ協力したいという方はぜひとも、この連絡先よろしくお願いいたします。
課題って聞いたっけ。
はい、
あ、はいはい、すみません、
ありがとうございます、はい、さあというわけで、最後にですね、リスナーの皆さんに伝えたいことなどありますか。
あ、そうですね、困ってる家庭って自分からは言わないんですよ、
うんうんうん、
我慢しちゃうんですよ、
はい、
だからお隣近所、子どもさん、小さいお子さんがいたらちょっと目を向けていただいて、うんうん、やっぱ困ってる状況があるんじゃないかとか、はい、今私たちのところに いらっしゃる利用者さんっていうのは一人親世帯とか、あと子どもさんが多いんですよ、
うん、
子だくさん世帯、子どもさん3名から6名の子だくさん世帯が結構多くてですね、
はい、うんうん、
やはりそういう家庭にも目を向けていただきたいっていうのと、あと不登校のお子さんのいらっしゃる家族とかもですね、はい、やっぱり知らなかったら知らんふりできるんですけど、
うん、
そうじゃなくて目を向けて意識していただけたらなと思います。
うん、ありがとうございます、ぜひとも、皆さん今回の放送を聞いて協力したいという方は金川さんのところに連絡いただければというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。